来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、多田さんとこのタイの、クラブチームの事情のお話をまたしていこうかなと思います。今日もよろしくお願いします。
はい、多田です。お願いします。
はい、ではよろしくお願いします。じゃあ多田さん、早速クラブで、いいお知らせが入ったということですよね。
あ、そうですね。先日クラブのホームページじゃないか、Facebook、Instagram 等々で、アップさせていただいたんですが、うちのクラブからアンダー17とアンダー15、それぞれ女子チーム、女子選手なんですが、タイ代表選手が、生まれました。
そうですね。一人の方は僕も一度お会いしたことがあってっていうところで、すごい身近な話題だなぁと思いながら聞いてたんで、本人たちのこの選出された時って、クラブ側ってどんな感じなんですか？
そうですね。実はこの2選手とも日本に、練習参加、日本にもゆかりのある選手で、日本で言うとセレッソガールズとか、アイナックさんにも練習参加させていただいたり、で、そのチーム、2チームからも、一定の評価はいただいた選手たちだったので、多分彼女たちもある程度できるんじゃないかって自信をつけたっていうのはその約2年前にあったんですね。で、僕自身はやっぱりこう指導していく中で、約4年前ぐらいから本気で取り組みます、競技志向でやっていきますっていう本人たちの覚悟が見えてから、やっぱり取り組みに関してはどの誰にも負けるようなものではなかったので、必ず成長するなと思いながら、指導に携わらせてもらったんですけど、やっとこう、日の目を浴びるというか、しっかりとした、評価を受けるようになって、やっぱ直近で言うとさらに自信を深めたのか、言動行動が変わってきたっていうのを感じるので、クラブにとっては、こう、まあ、彼女たちにとっていい話っていうのはもちろんなんですけど、クラブの、在籍生にとっても、一つ道しるべになるのかな、こういう取り組みをすればチャンスはあるよねっていうのを示せたっていうのは、すごい有意義な、選出だったんじゃないかなと思います。
僕らはね、この代表に呼ばれること、代表選ばれたはセーフので、ここって、こういう時って、サッカー協会から連絡が入るんですか？
そうですね、ここは日本とはちょっと違うんじゃないかなと思うんですけど、はい、二人とも、練習会というか、選考会みたいなのに、来てみないみたいな、日本だと地域トレセンがあって、
はいはいはい、
県トレセンがあって、あ、市トレセンか、市があって、県があって、地域、まあ、中国地域とか四国地域とかそういうのがあって、西日本、東日本みたいなのがあるのかな、地域別の練習会みたいなのがあったような、で、それが、選抜されて、アンダー15の発足みたいな感じになるんじゃないかなと、僕の当時の記憶では記憶してるんですが、タイでは多分、目星い子に声をかけながらなのか、大きな育成組織にそういう提案がありながらなのか、数名をピックアップしていくみたいな感じなのかなと想像するんですが、で、その約40名、50名の中で、で、そういう地域も、いっぱいあるらしいんですよ。そういうトレセンみたいな、選考会みたいな、何月何日にこういう選考するから、来れる人おいで、みたいな。はい。まあ女子チームだから、分母が多くない女子だからそうなのかもしれないですけど、で、各10地域ぐらいに約50人ぐらい集まって、50人ずつぐらい集まって、選考された20人ですよ、みたいなのを最終的にはまたふるいにかけて、っていうのをされたようなんですが、で、僕もその選考の一つを見に一緒に行ったんですけど、やっぱりもう見るからにレベルの差ははっきりしてて、まあ、ここで落ちるってことは考えにくいよな、みたいなのが。で、その、すぐ、その選考会終わった後には連絡が入って、二人とも、1名は、15の代表の方、もう1名は16歳の女の子なんですが、実は17の方、飛び級でも招集したいと。で、11月に、ある大阪じゃないわ、オーストラリア遠征に連れて行きたいんだって話で、連絡は入ってるので、やっぱりこう、タイ国内の、まあ、女子チーム、女子選手の中では頭一つ抜けた存在になりつつあるのかな、っていう印象ですね。
そんな感じなんですね。 そうか。まあ、クラブとして、この代表に選ばれるっていう意味では、クラブとしての影響ってどんな感じですか？
そうですね。僕らも、多分なんですが、そのローカルアカデミーから代表選手が出たっていうのは、多分異例中の異例なはずで、それこそ学校、育成年代であればもう学校が青田買いをしている対マーケットなので、はい、比較的目星い選手、有能な選手は10歳、12歳ぐらいからピックアップして、完全寮制に、での学校で預かりながら指導するっていうのが一般的なんですけど、そうじゃないところからっていうのは多分、異例のはずで、なので、Facebook で、Instagram で、そういう投稿を上げた時にはシェアはやっぱりだいぶすごかったですね。で、
そ
保護者もやっぱり、うちに預けとくとそういうチャンスがあるってことは、
う。
まあ、再認識していただいた保護者もいるようなので、はい、まあ、今後いろんな動きは出てくるんじゃないかなとは思います。
そうですね。これでまた、クラブも全体的に、周りの見方も変わってきますもんね。
そうですね。やっぱそこは、僕らもどうしても、勝ち負けっていうよりは育成に重きを置きたい。それはサッカーの育成だけじゃなくて人としてっていうところが、将来必ず勝負できるところだと思うので、サッカーが上手いだけってやっぱりたくさんいると思うんですけど、で、それってやっぱり世の中に出てしまうと、たった小さな一つの特徴でしかないので、で、サッカー滑ってしまうと、やっぱり怪我がいろんな要素でサッカーできませんっていう状況にはなる可能性も全然あるので、やっぱそんな時にいい人じゃないととか、世の中で戦える人じゃないとっていうのは大前提だと思うので、やっぱり重きを置きたいのは人間形成のところで、っていうのを言い続けて、いや、サッカークラブでしょ、サッカーの指導をしてよ、みたいな、精神論じゃないでしょ、挨拶なんて、みたいなことを言われる保護者の方を、やっぱりこう、説得しながら、いや、そうじゃないんだと。まずそこじゃなくて、サッカーは後から必ずついてくるから、まず人としてやらなきゃいけないことをやりましょう、みたいなところを言い続けて、やっとこう、理解いただける方が残って、チームとして成長していったっていう歩みがあるので、やっぱりその、理解いただいた保護者の方、まあ、選手の子たちには、しっかりと形で返していかなきゃなっていう、もう本当にこう責任感の話なんですけど、コーチについてきてよかったって言ってもらわないと、やっぱり
確か
長
に。
続きはしないので、いいやつになったけどサッカー全然ダメじゃんって言わせるわけにもいかないですし、言ってることとやってること全然違うじゃないですかって言われるわけにもいかないので、なんで今回の2選手に関しては、それこそまだ今、まだ調整中ではあるんですが、彼女たちの夢が日本でプレーしたいっていうことなので、その最終的な大きな夢に向かって、一つ一つ、段階を歩んでいる状況ではあるんですが、なんかそういうふうに一生懸命ついてきたら、ほら、彼女みたいにそういうふうな夢つかめるじゃないっていうふうな話にはしてあげたいな、とか、はやっぱり思ってますね。
そうかそうか。なんかね、本当にこの育成っていう意味ではね、選手として人としてっていうところも両輪が回ってきて、ね、代表っていうね、結果につながったかなってすごく感じたので、これからまたあれですね、今のクラブチームでも、そういったセレクションっていうか、その地域セレクションとかで、出場っていうか、参加する子たちも多いんですか？
タイがあんまりその選抜チームを募ってっていうのはないはずで、
ああ、そうなんですね。
というのも、日本みたいに登録して、所属チームに登録してっていうのはないんですよ。特にローカルアカデミー、育成年代、小学生年代ではそこまで整備されてるわけじゃないので、ローカルのサッカー大会が乱立している。日本みたいに協会が主導するリーグ戦があるとかはないんですよ。ローカルの大会がもう乱立しているので、大会には、サッカーの大会には困らないっていうのが現状なんですけど、
そういうことか。
別にその登録制度がない分、コーチの裁量で即席チームを作って、みたいなことをやられるローカルチームが多いんですね。大きな大会にあるから、賞金も出るから、選手にはこれぐらい優勝したら渡すから、一緒
ああ、
に行かない？みたいな。
そんな感じなんですね。
そんな感じですね。 で、まあ、そうすると、既存の選手、うちはもうそれはやらないんですよ。勝ち負けじゃないので、子供たちの育成ってことを考えると、いい選手を外から引っ張ってきて、勝ったところで、自前の選手の出場時間がなくなるんであれば、やりたいこととは全く違うので、って、うちはもう全く外から選手を借りるってやらないんですけど、逆にうちの選手は外で、プレーすることもあったり、今週末大会あるから行ってきていいですかって連絡があって、あ、全然いいんじゃない、それで怪我すんねんよみたいな話で送り出すこともあるんですけど、っていうのが、例えば本当にこう50万円の賞金出るから、うちで出ないみたいなのがあって、行ってきていいって言われながら、まあまあ、いいんじゃない、怪我だけすんなよみたいな話もしながら。っていうふうにされる。で、もちろん賞金があるので、選手への分配なのか、優勝したらコーチへのボーナスになるのか、いろんな背景はあると思うので、そのコーチの方を否定するような話じゃそもそもないんですけど、まあ、そんな背景があるので、選抜チームで、ロックしてしまう、制限してしまう移籍というか、チーム間の移動ができないっていうのをあんまり好まれない、背景がある。まあ、サッカー界の背景があるので、はい、なんか選抜チームでどっかっていうのはあんまりピンときてない。
おお、そんな感じなんですね。
あ、
やっぱ
所
あ
属
れです
す
ね。
るっていう概念もないような。
そっか。ほな、やっぱ国によって組織も違うければ、やり方も変わっているというところが大きい特徴かもしれないですね。
そうですね、そうかもしれないですね。
わかりました。ね、今回ね、この代表選手に選ばれたっていうことと、今ね、前回ですよね、タイのね、クラブチームに所属するためのね、トレーニングして、試験を受けるっていうところに、まあ、結構アコギなエージェントさんもいてるっていう話があった中で、一つ大きなプロジェクトも動き始めたと思うんですけど、その辺の話もちょっと聞けたらなと思います。
あ、わかりました。ありがとうございます。前回こちらも、Facebook とか Instagram に、リリースさせてもらったんですけど、やっぱりなかなかタイ国内にいると、私たちも選手のサポートをしたいと言いつつ、12年、起業して12年経つんですが、やっぱりなかなかしっかりとというか、サポートできる範囲とできない範囲っていうのも、しっかり整理しながら提案するっていうのは約5年前ぐらいから始まってるんですね。で、コロナ前ぐらいからやってたりはするんですが、まあ、それでも一向にまあ、他の、まあ、エージェントと呼ばれる方であればいいんですけど、もう本当にあえて言葉悪く言うと、クソみたいなエージェントはやっぱりいるので、もう潜りというか、多分資格があるかどうかっていう話ではなく、組織として動いている方でも、まあ、どうしても選手ファーストではない、ものも、見られることが多くて、で、ただまあ、周知されてる、まあ、認知されてるからこそ、問い合わせがそこに来て、それが当たり前だと思って、お金を払った選手個人が、次にうちに相談に来ると。こんな辛い目あったんですけど、司令さんの話聞いて連絡しました。どうにかなりませんか？みたいなのが、やっぱり年間いくつかあるんですね。っていうのがいや、そうか、ごめんな。もっと認知いただけてたら、先に問い合わせがこっちであれば、もっと違う助け方できたのな、みたいな話をすることがあって、でもこれはもう僕らの営業努力のなさというか、認知いただけてないところに不備があるんだとすれば、まあ、それで悲しむというか、機会ロスをする選手が増えていいわけではないなっていうのが、今回のプロジェクトの、歩みにはなるんですけど、なんでまず認知度を上げていきたいっていうところと、うちはもう本当にそもそも選手、トライする選手から利益を上げましょうじゃなくていい、ベースがあるので、はい。っていうのと、で、昨日もちょっとそんな話を選手とさせてもらったんですけど、そこまでしてくれるんですかっていう話をされたときに、あ、いいんですと。うちはもう子供たちが、毎日18歳の子たちまで活動してますと。で、その子たちが、プロ、もしくはそれに近い選手たちと練習を一緒にできることが、もうそもそもうちのブランディングになるので、はい。そこで、一緒にプレイ、なんか、返してくださいっていう話じゃなくて、一緒にプレイしてもらうことで、うちはもう大満足なんですと。なんで、そういったところからアカデミー運営をしているので、はい。もう、気兼ねなく、 甘えてくださいと、うち使って、どんどんどんどんサッカーできてよかった、シゲ頼ってよかったって言ってもらえるだけで、他、うちのクラブはもう、だいぶ有意義な活動にはなるので、それはもう、営利目的ではなくっていうところを理解してもらえると、遠慮なく参加しやすいんじゃないかなと思ってますって言うと、そういうことですね。いや、もうぜひぜひ何でもやらせてくださいみたいなこと言ってくれる選手もいたりはするので、なんかもう本当にありがたいなと思いながら、はい、話も昨日聞いたんですけど、なんでそういう話から、約1週間前ぐらい、今日が、10月の末30日なので、26日ぐらいにリリースしたんですが、もうすでに2人ぐらい参加したいですっていう、1月のタイミング、12月のタイミングで参加したいです。次の7月に向けて準備してるんですけど、今ドイツでプレイしてる方が昨日ちょうど連絡いただいて、で、ドイツで6月、7月に、6月にかな、シーズンは終わるんですけど、それからすぐタイに行こうと思ってるんですけど、サポートしてもらえますかって話とか、やっぱりこう、一定数というか、やっぱり需要がある、悩んでる、迷ってる、不安を感じてるっていう選手は一定数いるんだな、っていうのは、リリースしてみてから感じてるところではあるんですけど。
そうか、もう本当にあれですよね。僕も Facebook で、情報公開になってるのを見させてもらって、あ、ついに話してたね、新しいプロジェクトが動き出したんだなっていうのも見させてもらってて、で、改めて、プロジェクトが出てからどんな風な反響があったのかなみたいなのをちょっと聞きたかったんです。
はい、そうですね。
いや、でも本当にね、最初言ってた話にどんどん近づいてくるなっていうところですね。
そうですね。やっぱりこう、まあ、タイで、活動してるっていうのは、やっぱそもそもなかなかみんなできるものではないので、で、僕らが発信することは、やっぱり他の誰でもができるものではないので、一定数やっぱりこう、需要はあるというか、それ、かゆいとこに手届く案件ですね、みたいなのがやっぱり多くて。はい。ぜひぜひ、いろんな方の目に届けばなとは思ってるんですけど。
そうですね。この配信聞いていただいた方にも、その時のね、Facebook のやつはまたリンクを入れときますんで、そこで具体的な資料も見てもらえたらなと思うんで、そうですね。なんか、やっぱワクワクしますよね。そうやって日本のね、日本で活動してる人、海外で活動してる人もタイでチャレンジしてみようと思って、門を叩いてくれるっていうのは、なんか感慨深いものですね。
そうですね。いや、嬉しいですよね。
ね、そこで、ね、やっぱりね、一緒にね、18歳の子たちが、環境が人を作るというもんやと思うんで、そういった本当にね、プロを目指してて、プロでやってはった人がチャレンジするのも見てほしいなっていうのは正直思いますね。
そうですね。
そうか。やっぱり環境がまた変わっていきますね。チームとしての環境もどんどん変わっていくんだなという気がします。
そうですね。やっぱりこう子供たちがもう大前提なので、彼らがどう、なんですかね、まあ、成長の機会を得られるかとか、どこにヒントがあるかっていうのは僕らやっぱ提案し続けなきゃいけなくて、で、やっぱりこの提案ですら、まあ、なんですかね、こう、普通じゃないのよと思いつつも、彼らは必ず慣れる時は来るはずで、なんですかね、どう言ったらいいんですかね、その子供たちからすると、甘えんなよって話ではあるんですけど、こんなありがたい話ないのよってとこではあるんですが、とはいえ、子供たちはやっぱり慣れて、その環境に慣れてしまう。で、新たな刺激を求めるっていうのは必ずあるはずなので、で、その刺激を求められる、その刺激を必要とされる時が、もう一つ上のステージに行くタイミングかな、とは思ったり、で、その頃には、もしかしたら僕らが今掲げている、プロ化に向けての歩みを始める時かな、チームとして運営できる次のステージに来る可能性もあって、今は、プロを経験したい、プロとしてやりたい選手をサポートしますなんですけど、もうそもそも母体がプロチームになってくると、3部の選手が常に身近にいるのは当たり前で、じゃあ2部クラスの1部クラスの選手が練習場として、コンディション調整のためとして、うちのクラブを使うみたいなことが、次のステージなのかもしれないですし、ってなると18歳の子たちはもう3部のうちのプロ選手たちと基本的にはいつも練習するみたいな、もちろん選ばれた18歳の選手たち、17歳の選手たちっていう風になってくるとは思うんですけど、でそうなると次のステージかなとは思ったり、で、 ってなると、もう全国からアンダー12の選手たちを、
う
もう、J、株として
ん。
招聘しながら、編成しながら、っていうのが、次のステージかもしれないですし、やっぱりこう、子供たちの目標設定がしっかりあるんであれば、そこに僕ら、クラブ、大人がしっかり提案していく、道しるべを作っていくっていうのはやらなきゃいけないことかなとは思いますね。
そうか。いよいよ、いろんなことが動き始めてきて、
そう
こ
で
れか
す
らま
ね。
でもまた忙しくなる、大会もあるし、こういった新しいプロジェクトも動いてきてっていうところですね。
そうですね。はい。まあ、もう楽しみでしかないですね。
ですね。そんな感じでね、いろんなことが動いていくんだなって感じた今日でした。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ次回はまたね、今後、タイの、3部チームというか、3部リーグかなのお話も聞かせてもらえたらなと思ってますんで、次回またよろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。